まず、お正信芸の言葉をいただいてから始まりたいと思いますので、合唱をお願いします。億年弥陀仏本願、十年即時入筆上、唯の上昇如来号、王法大事、王法大悲具勢音。ただ常に阿弥陀仏の名を唱え、本願の大いなる慈悲の恩を報えるがよい。弥陀仏の本願を億年すれば、次年に即のあたちあすなわちの時必定に入る。ただよく常に如来の名を唱えて、大悲具勢の恩を報ずべしと言えりと。ナマンダ仏ナマンダ仏ナマンダ仏ナマンダ仏。皆さん、再びおはようございます。ようこそ本日のご参拝でございます。この12月の今年の最後の日本語法座ですけど、もう来年もまた引き続き行いたいと思いますので、ぜひ引き続いて参拝してください。さっきいただきましたご三代というのは、阿弥陀如来の億年弥陀仏本願、仏様の本願億年すればということですね。億年というのはこういう、それを念じるということですね。でも億というのは思い出すという心ですね。思い出す心ですね。で、仏教の仏法の大切なことのは頭だけじゃなくて、このさっき拝読した来三門ね、大道を体下して無常用子さん、大道体下、体下は体という字が入っていますね。体でね、了解する、体下する、体で覚えるということですね。頭だけじゃなくて、本願を億年する阿弥陀如来のね、本願、仏様の私たちを救いたいというお心を億年するというのは、頭だけで思い出す、あ、そうだったなというのじゃなくて、体でね、体で覚えるということですね。これがね、素晴らしいことですね。体で覚えるというのは、いろいろなことをね、体で覚えるんですね。私は、この間、久しぶりにアイススケーティングに行きました。おそらくね、40歳でしたら、多分もう15歳になってないとか、この間アイススケーティングしたから、もう30年近いと思います。久しぶりにやってて。ね。でもやっぱりこう、幼い時、子供の時に覚えることは、体がね、覚えるんですね。一回やってみたら、最初、おお、危ない危ないと思ってたんですけど、ちょっと滑ったら、ああ、やっぱりこういうことでしたね。最後の方は、もう、自由自在にこう、回って回って回って回って、そして子供を押しながら回ってたんですね。これが楽しくてね、やっぱり体がね、最初は不自由と思ってね、でも、体がこういうものでしたと、ね、根強くね、体のどこの底にある、ね、こういうところに覚えたんですね。これは、本当の、体芸ということですね。こういう思い出したら、不思議なことですね。こういうサンマテオで、外でアイススケーティングできる。昔は、室内リンクが、でもこの間また再開したと聞いてるんですけど、この室内リンクはあるんですけど、この外でね、アイススケートにできるのはカリフォルニアではありえないと思いましたね。実家は外でアイススケーティングすると相当寒い時期ですね。で、私子供の時に初めてアイススケーティングを習った時は凍ってた湖の上に滑って、それで覚えましたね。ちょうどいい、こういう風のない日、そして雪が降っていない日、湖が凍ったら、ガラスの窓のようにね、きれいに凍ったら、全部の、湖のすべてをね、自由にすべて滑ることができるんですね。 その環境で習ってたんですね、最初は。その時は、あ、これ不思議だなと、その時も思いました。今までにこういう、その水、湖辺ね、その後立って、この湖の中を見るんですけど、ここでアイスケートで行って、もその真ん中のところまで行って、またこう振り返ってみて、あ、海辺はこのところでしたね。全然考え方がね、大きく変更することあるんですけど ね、これはまあ、素晴らしいこと、まあ、子供の時の思い出ですけど、その時はアイスケーティングを教えてくれたのはうちの父親でした。父親もフロリダ出身で、子供の時はアイスケーティングをやってなかったそうです。やってなかったそうですが、彼が高校の時にミネソタに住むご縁があったみたいですね。そのご縁というのは、ちょっと、まあ、逆縁と、まあ、言ってもいいでしょう。父親は母子家庭でした。母と父2人でしたね。で、うちのおばが、父が、おばあさん、うちのおば、僕のおばあさんが、父が14歳の時に亡くなってたんです。で、14歳の時に、まあ、お父さんもすでに家にいなかったからね、どこに住むのかわからない時でしたね。本当に、不安だったんですよ。不安だったんですね。で、何年間の間に、まあ、一度会おうか会わないぐらいの、おじいちゃんばあちゃん、モンターナに住んでるおじいちゃんばあちゃんのところに最初に行ってたみたいですね。で、しばらくとこに滞在したら、でもおじいちゃんばあちゃんも都市で、こういうティーンエイジャーを育つ体力がないでしょう、ね。ですから、じゃあこの寮生の高校に送りました。ミネソタにある寮生の高校に、そこに行くことになっていたんですね。高校時代はほとんどずっとそこにいたそうですね。ね、その時の父はあまりそういう話はしないんですけど、今自分の想像したら結構寂しかったと思いますね。もう全然友達もいないし、全然違う環境ですね。暖かい、もしくは暑いフロリダからね、この寒いミネソタにね。そして秋に行ったら、ミネソタの秋は短いですよ、ね、秋に行ったら多分着いたらすぐ紅葉になって、そして葉っぱが落ちてして、もう雪がもう 今の12月に入るともう雪が積もってる。特にその時はもう積もってたと思います。だからすぐに冬に入って、冬が長いというところですね。暗いしね、日がすぐ暗くなるんですね。北の方ですから、ね、まあフロリダは多分年中はそんなに変わらない南ですからね、ちょっとは 日が短くなったり長くなったりするんですけど、ミネソタは本当に夏が日が長いけど、地が秋に行ってどんどん日が短くなってね、今の時期だともう4時半ぐらいにも暗くなってるんですね。暗いし ね。でも父がその高校の時代の話は寂しかったとか暗かったとかそういうことは全然しないんですね。最初にその高校の父の思い出話をしたのは、この僕をアイスケーティングを教えてくれた時、ああ私がこれが楽しかったと言ってたんですよ、高校の時に。というのはその高校は田舎ですから、湖がそのカトリック の僧堂です。カトリック の牧師さん、神父さんたちが住んでいるところの高校ですから、そこ大きな土地を持って、その土地の中に湖があるんです。で、その湖にそこでアイスケーティングを、ね、してたんですね。で、確かに父が私をアイスケーティングを教えてくれたのは、私新しく新品のアイスホッキーのスケートを買ってくれたね。まあ、今度、まあ、アイスホッキーを友達で遊ぶやろうと思ってて、アイスホッキーのスケートですね。さっき使ってたこのサンマテアで使ってるのはフィギュアスケートのようなスケートですから、まあ、初心者には楽かもしれませんね。前にちょっと尖ったところがあって、ここなんとか歩きようなできるんですけど、でもホッキースケートは何にもない、もうこうなってるから、そっちの方慣れてるからね。でも父はそういう新しいタイプじゃなくて、かなり古いようなホッキーのスケートですね。まっすぐなことを今でも思い出している。 ああこれ古いなと思ってたんですけどね。でもこれは多分高校時代にこういうスケートを使ってたんだろうと思ってて、これが慣れてるから、僕もこのホッキースケートが慣れてるから、このフィギュアスケートからちょっと使いにくいというのがあったんですけど、父もと同じように、まあ、高校の時のね、使ってたのは一番、まあ、滑りやすいと思って使いたかったということですね。それを父が入って、で僕をちょっと水辺に置いて、でサーッとサーッとサーッとサーッと遠くまで来て、ですぐに帰ってきて、結構自由自在に、ね、遊んでたんですね。だから多分その時を思い出すのは、その暗かったとか寒かったじゃなくて、ああこういう楽しかったということを覚えることがねできてて、今思い出したら、あ素晴らしいことですね。多分周りにこの神父さんたちがとても優しかったと思いますね。多分事情を分かっててね、いろいろ心を配ってくれてね、こういう悲しい中に温かい環境ねがあったと思いますね。で、まあ、父が多分僕をアイススケーティングを連れて行こうと思ってたのは、そういう思いだよね、その気持ちを、僕に伝えたかったと思いますね。寒くて暗い冬の中に楽しいことがあるということを伝えたかったですね。父は自分の体でね、それを覚えて、で私をそれをね、自分の体をね、それも体験してほしかったと思いますね。この楽しさ、ね、で、まあ、僕は父とのね楽しい時間を過ごして、この父はよく特に子供の時に仕事で忙しかったからね、週末しか一緒に遊ばなかったからね、貴重なね父と一緒に過ごせる時間だったから、ありがたいことを実感できたと思いますね。でこれはもう体現のことですね。こういう優しさをね、優しさに出会えてその体で覚える、そしてそれを人に伝わるというのは、この、まあ、本願の働きは、これは私が体現、本願を体現するのはこういうことだと思いますね。この本願と出会えたら、本願、私にとっては本願というのは大慈悲の働きというものですね。大慈悲、ずっと人生の中の大変なことがあっても、悲しいことがあっても、ずっと支えて、ずっと支えて働きかける存在があるというのは、それは本願ということですね。でその本願の働きを味わえたら、ね、自分の人生がこういうふうに支えてあるということですね。ね、で私がこういう父が経験したね、優しさを父によって私に伝われて、ね、そして私今度アイススケーティングを行ったきっかけは、行きたい行きたいというのじゃなくて、ね、今度家族で行こうと言われましたので、ね、私は、ああ、その日ちょっと仕事があるんですかと言っても、ああ、やっぱりでも僕はアイススケーティングできるからね、子供二人いるし、ね、一緒に行こう行こうと、ね、言われてて、ああ、じゃあみんなで、ね、行こうと思ってて、でも本当にこのリンクに入って滑り出したら楽しさをその時に思い出した。ね、その最中の経験の最中に、ああこれ楽しい、そして子供はこの小さいカートみたいなのをね、まあ子供用のウォッカーのようなものですね、子供を使ってそれを滑ってて、でそれを押して子供も楽しくね回ってて、子供は、ああお父さんもこういうふうに おじいちゃんとやってたんですねと子供に言われて、ね、やっぱりこういうふうに自分いただいたものをね、次のに伝わるということですね。これは本願の味わいとして親鸞聖人がよく使う言葉は、自信共認心、自分で信心、自分で仏様の本願の働きの確信をいただいて、そして共認心は人に教える、人に伝わる、人に伝わる、だから自分がいただいたものを人に伝わる。でお念仏の実心共認心、特に他力念仏というのは、じゃあ私がこういただこうとするものね、そして今伝えようとするもの、 じゃなくて自分の計らいが入っていないんですね。こういただいたものが、あ、このままそのまま伝わっていく、ね、気づいたら、あ、いただいた、気づいたら伝われたということですね。自分のやりたいやりたいというのはなくて、これは他力念仏というものですね。まあ、称名念仏も同じようなことですね。念仏を例えばおじいちゃんばあちゃんから何万ダブ何万ダブ、いつもおばあちゃんが何万ダブ何万ダブばかりだったとか、そういうありがたいご縁でお念仏に何かあるでしょうと思われる方がいらっしゃいますね。私にとっては日本にいた時は、私日本念仏との出会いは日本にいた時、いろいろなお寺をこう回っていて体験していて、で結構修行をする禅宗のお寺とか入ってたら、ちょっと何というしっかりしてるね、しっかりしてみっちっとしてる環境ですけど、こういうお念仏のお寺に入ると、浄土真宗のお寺に入ると柔らかくて温かい雰囲気があって、そして周りが何万ダブ何万ダブを唱えながら、ああこういう味ですね、お念仏という味は温かくてね、支えてあるということ、優しさをいただきながら伝わっていくという、ああ私優しくしてあげるよという意識はなくてね、何万ダブで伝わっていく、ね、このお寺もそういう環境だと私が思っておりますね。この人が入ってきて何か違うと残るんですね。まあ、皆さんが多分お知り合いだと思うんですけど、リチャードさんですね、リチャード・フレラさんね、最初にここに来られた時はこういう仏教の知識的に勉強したかったんですね。仏教と真理の大学の先生がそういうふうに講義をするためにここに来られて、じゃあその先生のこの話を頭で知りたかったと言ってたんですけど、でお寺に入ってきたらみんなが優しくてね、おいしい食べ物をいっぱいさせたから、じゃあそれがまた来ようと思ってたんですね。それから今でもね、よく来る方ですね。お寺のために一生懸命、ね、菩提樹を育ったりとか、いつもお寺のドアがちゃんと閉めてあるとかね、いろいろチェックしてくれるのは、多分そういう雰囲気が経験してね。で僕は一回ルチュさんはなんでこんなに一生懸命お寺のためにね、ルチュさんの代々の先祖もこうお寺のご門徒さんじゃないし、お前たちも浄土真宗でもないし、ね、なんでこういう浄土真宗が良かったですか。いや、浄土真宗が良かったというよりはこのお寺が良かったね、この仲間が良かったですね、こんなに優しい人の集まりはいないと言ってたんですね。こういう人たちね、優しくしてくれる。私、まあ、独身の方ですからね、こんなに私に気を配ってくれて、ね、歓迎してくれて、ね、そして、リチャードさんが、新しく入っている人たちは、一生懸命いろんな本を渡すんですね。本を渡したり、話を、説明をしてくれたり、学生が来たり、必ず前に連れてきて、いろんな説明をしてくれるというのは、リチャードさんもそういうふうにね、お念仏の歓迎を体現して、みんなに伝わろうと有するお心があったんですね。私がこれは親鸞聖人がおっしゃるこの、まあ、億年弥陀仏の本願ということですね。阿弥陀如来の本願、みんなを幸せになってほしい、この苦しみの中から皆さんが極楽に往生して、その苦しみから解放して自由自在に人を救えるようになってほしいというのは本願のお心ですね。で、本願の中に書いてあるのは、私は仏様になるときには必ずみんなを私のお浄土に往生させよう、で私の名前、南無阿弥陀仏のお名前を聞いて、そして喜んで信じて、その人たちの が必ず私の浄土に往生することができます。そういうことができないようなら私は決して悟りを開きません。これは本願ですね。本願というのは、私阿弥陀如来が誓ってたのは、仏様になるときは必ずみんなを救います。みんなが念仏を聞いて念仏を申すときは喜び信じて喜びの念仏を持つ人は必ずお浄土に往生することができるんですね。ですから親鸞聖人がこう書くのは、本願を信じたらね、ただ常に阿弥陀仏のお名号、ね、を唱えて、ね、本願の大いなる慈悲の恩を報いるのが良い、ね、だから本願をいただいたら信じてお浄土の往生ができる。でそのお浄土の往生ができたらことは喜んで、ね、何万打仏何万打仏の念仏を申すというのはお念仏のありさまですね。ですからこれは頭で覚えることよりは体で心でね、自分の人生の体験によって覚えるんですね。自分がこの念仏のを申す人と出会いがあって、ね、そしてその出会いが心に響いて、また無意識のうちに伝わっていくというのは本願の働き、不思議なものですね。親鸞聖人はこれは不思議なものですね。でもこれによっていろいろな優しさ、親切さが自分の人生を支えてやることが味わえることですね。これは本願の他力念仏ということですね。私たちのこのお寺の中心的な行いですね。自分がやろうというよりはいただくものが伝わっていくというのはこの本願ですね。ではこの本願の味わいについてもう一度親鸞聖人のお言葉をいただいて終わらせていただきたいと思います。合唱をお願いします。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。阿弥陀仏の本願を信ずれば、おのずから直ち清浄中に入る。ただ常に阿弥陀仏の名号を唱え、本願の大いなる慈悲の恩に報いるが良いと述べられていた。とナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。No.